それではですね、最初1分動画はですね、そしてイスラエルのですね、映像がありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。
今回のテーマは黙示録です。黙示録は AD90 年頃に使徒ヨハネがパトモス島で与えられた啓示に関して書かれています。2章と3章には各時代全世界に存在する7つのタイプの教会に関して書かれていて、4章以降は観覧時代から神の国に至るまでのことが書かれています。さて、この黙示録には2つの特徴があります。1つはイエス・キリストの再臨直前7年間の観覧時代を中心として、これから大きくなる困難や問題、そして観覧時代前半に迎える後の雨リバイバルのクライマックスについて書かれていること、そしてもう一つは永遠のことについて書かれていることです。観覧時代は反キリストが締結する中東和平がスタートの合図となります。前半 3.5 年と後半 3.5 年に分かれていて、戦争、内戦、テロ、飢饉、死病、迫害、殉教、地震、自然災害、核、放射能問題などが今までの規模をはるかに超えて起こります。特に後半は大観覧時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。また EU が一つの国となります。これがダニエル書などで予言されている復興ローマ帝国で、反キリストがリーダーとなり、世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭である偽キリストが協力することになります。観覧時代の最後に反キリストが全世界の軍をハルマゲドンに集め、エルサレムに向けて進軍しますが、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。観覧時代は未だかつてない困難な時代となりますが、観覧時代前半において神様の働きが大きく進みます。観覧時代の最初と最後に白い馬に乗る者の勝利が出てきます。この白い馬に乗っている者はどちらもキリストです。そしてこの最初に出てくる白い馬に乗っている者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。ここで使徒行伝2章にあるヨエルの予言のもう一つの成就である後の雨リバイバルのクライマックスが起こると思われます。また観覧時代のちょうど真ん中 3.5 年目に敬居が起こり、敬居されたクリスチャンを迎えるためにキリストが空中再臨されます。この時までに死んで天にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、敬居されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。さて、地上再臨の後キリストが直接統治する千年の平和な時代が訪れます。千年王国と呼ばれ、私たちクリスチャンもキリストに従い統治に協力することになります。千年王国の最後、サタンを解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、ここから主と共に歩む永遠が始まるのです。それではまた。
それはですね、最初は2倍かもしれないけど、5 倍になったり、10倍になったり、30倍になったり、40倍になったり、50倍になったり、100倍になったり。
はい、どうもありがとうございました。
今回のですね、SOL チームですね、非常にいろんなことがありましたけど、まあ、最終的にはですね、ワルシャワから12のですね、国を経由して全員がですね、帰っていくということですね。神様は本当にこれからの選挙においてもですね、いろんなこれから働きがどんどん大きく、世界選挙がですね、神様の働きの中において、手を継がれていくことをですね、覚えていただきたいと思います。まあ、その中でもですね、最終的には、天のエルサレムですね、神様は私たちは本当にこの地上のではなく天にある都を目指してですね、この私たちがこれからの人生ですね、歩まなければならないこの道というのはこの永遠にですね、この続いていくということですね。この地上の人生が終わってしまうということではないんです。地上の人生を終えても永遠のですね、中にこのつながっていくということですから、私たちがですね今生活しているということはですね、永遠に大きく変わっているということですね、覚えてですね、神様のですね、働きにしっかりとですね、固く立って、永遠の都に入れるようにですね、まあ、空中経験にまず引き上げられていかなくなりませんけど、まず空中経験に引き上げられて、そして永遠の都、天の都にですね、この帰っていくことができるようにですね、日々、皆さんですね、信仰の歩みを持ってですね、備えていただきたいと思います。それではですね、時間がですね、ちょっとオーバーしてきていますからですね、それでは、御言葉はですね、先ほど司会者の方に呼んでいただきました、7章のですね、37から39と47から50節ですが、まあ、この箇所はですね、イエス様はですね、パリサイ人のですね、ところにこの食事をですね、招待されていたわけですね。そこにこのその町にですね、一人の罪深い女がですね、イエス様がそのパリサイ人のですね、ところにこの行かれたということを聞いて、その女の人もですね、そこの家に入ってきたわけですね。そうしたらこのその女性はですね、香油の入ったですね、石膏の壺を持ってきて、こう泣きながらですね、イエス様の後ろでですね、御足のそばに立って涙でですね、御足を濡らし始め、髪の毛でですね、脱ぎ、御足で口づけして、こういうのだという、当時のイスラエルのですね、食事の仕方というのはですね、日本みたいですね、椅子に座ってですね、食事するんじゃないんですね。まあ、早く言われますね、左の肘ですね、右手が利きですから、左の肘でこう、手をついて、そして足をですね、斜めにこう、置いて、そしてそこにこう食べながらですね、食べるということで、その女性はですね、後ろの方からイエス様のですね、御足をですね、涙で拭って、そしてその髪の毛でですね、この涙で足とかそういうところを洗って、そしてその後にこの香油をですね、塗って、イエス様をですね、ところにこうやってきたわけなんですね。で、その当時ですね、そういう、家に入るとですね、必ずこの、まあ、当時の社会の中ではですね、サンダルですよね。よく今はまあ靴とかなんか履きますけど、サンダルで履いたり歩いたりするから、ほこりが立つわけですね。そうしたら必ず足をですね、洗うために、まあ、水をですね、用意して足を洗って、そして、この香油をですね、まあ、塗るわけなんです。でまあ、当時そういうような社会の中でいたわけですけれども、そのことをですね、この女性はですね、イエス様のですね、この足にですね、髪の毛で拭って御足に口づけしてですね、そして、香油をですね、塗ったわけですね。でそういうことを見ていたパリサイ人はですね、この方がもし預言者なら自分の触っている女が誰でどんな女であるかを知っているはずだ、この女は罪深いものだからと心に密かに思ったということですね。まあ、パリサイ人律法学者というのはですね、そういう非常にそういうことに対してですね、心の中でですね、この女性はどういうことをですね、この方にしているんだろう、またイエス様はですね、この方のしていることに対してどう思っているんだろうとですね、この中ですね、彼らはですね、いろいろとこう思っていたわけですね。まあ、イエス様はそこでですね、シモンにですね、まあ、言ったわけですね。まあ、例えでですね、ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他の1人は50デナリを借りている。まあ、当時 の, 社会の中で1デナリがですね、1日の労働のお金なんですね。まあ仮に1万円とするとですね、50デナリだから50万ですよね。そして500デナリだと500万ですね。そのお金をですね、2人とも返すことができなかったので、返した人はですね、2人をですね、もう返さなくていいからということですね、この免除してあげたわけですね。そうしたらイエス様はですね、どちらがこの50デナリと500デナリのですね、借りたものがですね、どちらをですね、金貸しにですね、愛することができるかということですね、シモン・ペテロに言ったわけですね。そうしたらシモン・ペテロはですね、多くのですね、お金を借りた、まあ、500デナリ借りたものがその金貸しを愛するということですね、まあ、言われたわけですね。でイエス様はそのペテロのですね、言われたことをですね、あなたの言うというのはその通りだということですね、言われたわけですね。そしてまあシモン・ペテロにですね、まあこれは非常にですね、まあ、ペテロたちだけでなく、まあ、弟子たちにですね、どのように言ったかというと、40歳、そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでしたということですね。まあ本来そういう社会の中でですね、まあそういうことをするわけですけども、まあペテロたちはですね、水を持っても来なかったし、またこういうですね、まあ、当時オリーブ油ですね、オリーブ油をですね、サイモンも持ってこないと非常に非常識というかですね、そういうようなことをですね、していたわけですね。しかしこの罪深い女はですね、どのようにしたかというと、あなたは私の頭に油を、まあペテロたちに対してですね、あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に灰を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それで彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許さないものはそうしか愛しません。そして女にあなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓に着いた人たちはこの中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰はあなたを救ったのです。安心して行きなさいとですね、非常にこの罪深い女、当時ですね、まあ、不道徳な女とも言われて、その町ではですね、非常にこの、まあ、のくもりされたりしていた女の人だったんですね。しかしイエス様がですね、カイサリ人のところにこの食事に招かれたということを聞いてですね、その女性はですね、当時このこういうとこは言うのはですね、高価なものだったんですね。まあ、別の箇所ではですね、ナルドの紅葉ですね、まあ、1年分ですね、イエス様が埋葬するときですね、準備した方のことも書かれていますけど、まあ、女性にとってですね、この高価な紅葉をですね、イエス様の足にですね、この塗るということはですね、もう自分の持っている財産を全部与えるということ。そしてこう涙を流してですね、本当にこの女性は自分が罪深いということをですね、認めて、自分は本当にこう罪深いものだ、イエス様のもとに行けばなんとか私の罪は許されるということをですね、信じて、そしてイエス様がですね、招かれたそのパリサイ人のところにですね、足を運んでいたんです。行ったらどうなるんだろうと当然思うわけですね。その町の人たちもですね、この人は不道徳な女ですね、見られていた。その女性がですね、イエス様のもとにですね、行ったということはですね、本当に自分のですね、いろんなことも明らかにされるわけですけども、しかしその女性がですね、イエス様の御足をですね、涙でまた髪の毛でですね、拭って、そしてその後にですね、高価な香油を塗ってですね、イエス様のですね、自分自身がですね、持ってきた香油を全部捧げたわけです。だからこの女性はですね、本当にイエス様を愛して、罪人の女性であったんですけども、その罪はですね、イエス様は本当にこの 多くのですね、女性にとってはですね、自分の本当にこの財産と思えるその行為をですね、全てを捧げて、そしてイエス様の体にですね、足に塗ったわけなんですね。そしてこの箇所にもですね、書かれていますけれども、この女の多くの罪は許されていると言いました。それは彼女が余計愛したからですですね。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しませんということですね。まあ、罪をですね、どのようにして、この対比するということは難しいですよね。まあ、借金ならですね、550デナリとか500デナリですね、私は500デナリを書いていただく、こっちは50デナリで比べることができますよね。ですね、そしたら500デナリをですね、書いたものはこの金貸しの人にですね、余計愛しますよね。その免除してもらったわけだから、当然愛するわけですね。しかし、罪においてはですね、比べようがない。それはもう自分自身の中に、あ、自分は罪人だということですね。自分の中に罪がある。自分は罪人だからということはですね、自覚とか意識がなかったら、その神様に対してもですね、その許しというのもですね、少ししか許されない。少ししか愛せないという事柄というのは起こってくるわけなんですね。で、私たちもこの不道徳のですね、女性がですね、本当にこの自分のあるものをですね、惜しみなくイエス様にですね、捧げたということなんですね。で、それはイエス様はですね、彼女は余計愛したということですね。で、多くの罪もですね、その愛によって多くの罪も許されたという、非常にこの許しと愛というのはですね、非常にこの関わりがあることなんですね。で、私たちがイエス様をですね、愛するということは、やはり自分自身が罪がですね、イエス様によって許されている。こう罪の自覚とか意識のはですね、自分の中でこの判断するときですね、自分は罪を犯してないし、自分は別に悪いことも何もしてないから別に、イエス様の許しをですね、得なくても大丈夫だとかですね、いうふうに思ってしまうならばですね、それは本当にですね、やっぱ罪のその許しということに対してですね、多くの罪をですね、神様はですね、許してくださるお方ですけども、その自分自身がそういう意識がですね、罪に対する意識がやはりこう、捉えがですね、自覚がこうないと、許しということにおいてもですね、やはり起こらないわけですね。で、この女性がそういう自分は本当にこう、罪人だということを認め、そして深いイエス様のですね、愛によってこの許されたという、あなたの罪は許されました。娘はあなたの信仰はあなたを救ったですね。聖書は非常に面白い言い方をしますよね。このあなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさいですね。イエス様がされたわけですけども、しかしこの娘はあなたの信仰が、それは女性がですね、信仰を持ってイエス様のもとに来たんですですね。身分もいろんなこともですね、恥も外部も捨てて、たとえ人にどう思われようともですね、イエス様のもとに来たからですね、踏み台して来たからイエス様はですね、そのことをですね、見ておられる。で、信仰によらないとその罪の許しというのもですね、はっきりとこうしていかないんです。私がですね、本当にこの女性はですね、本来その罪の対してですね、そういういろんな罪責感とかいろんなものは当然あるわけですね。罪を犯すとその罪の罪責感とかそういういろんなものをですね、背負ってですね、生きていかなきゃいけないという事柄が当然あるわけですね。しかしイエス様はそのですね、娘あなたの信仰はあなたを救った、安心して生きなさいというのは、その自分が過去においてですね、犯した罪のそういうこのことに対するですね、そういういろんな思いをですね、この失敗した、ああ自分は罪を犯した、どうしてこんなことしたんだろうなというようなですね、そういうものからですね、解放されていくんです。解放されていく。で、この罪の許しというのはですね、その罪にですね、同じように再び同じような生活の中にですね、入っていかないようにですね、 神様はあなたの罪は許されたんですね、あなたの信仰は救ったというですね、それはその人のですね、中にあった今までのですね、罪に対するそういうものからのですね、真の解放がですね、荒らされていく、いくわけなんですね。それゆえにイエス様は、娘よあなたの信仰はあなたを救った、安心して生きなさいというのは、もう過去の罪とかそういうことに対して、もはやあなたが苦しんだり悲しんだり痛んだり悩んだり思いを与えすることはないんだと。私はあなたの罪を許したんだから、もはやあなたはそういうものから縛られる必要はない、束縛される必要はないんだから安心して生きなさいということなんですね。でやはりイエス様を愛することと許しというのはですね、非常に、大きな関わりがあるんです。で皆さんが自分のですね、人生にやはりこうそういうですね、直面していることがあるならば、そのことをですね、私たちが本当にですね、神様にですね、本当にこの許しを求めていく、また癒しを求めてですね、そして真実にですね、やはりそれをイエス様にこう人が許すんじゃないですよ、皆さん。罪の許しというのは人は許しません。神様だけが罪を許すことができるお方ですね。でそのことをきちんとこのイエス様にですね、この元に行く、そしてイエス様にそのことを語っていくということですね。それによって、この女性がですね、今までの人生の中で歩んできたその罪の生活の大体ですね、もはやですね、払うことはないんです。イエス様が全部それを背負ってくださって、そして十字架の上で罪の身代わりとなり、その病のために、罪のために39の鞭を打たれて、そしてその罪の代価をですね、買い取ってくださった。そしてイエス様はその死なれ、そして3日目によみがえり復活した主をですね、私たちはイエス・キリストの救い主、誠の神、唯一の神、三位一体の神様として信じて、その方をですね、私たちは愛していくんです。で皆さんが何を愛しているかというのはですね、神様のことを第一としたり、神様のことに自分の時間を捧げ、財産を捧げて、そして奉仕したり働きをしていく、そういうですね、生活をしていくときに、確かにその神のですね、許しとそのですね、罪からの解放ですよ、ね、今まで縛られていたものからの解放がですね、この女性はですね、そういう不道徳な生活をしていた自分のですね、人生の中で起こったそういうことからのですね、解放を受けて安心して生きなさい、娘はあなたの信仰はあなたを救ったということなんですね。でイエス様の元に行かなければ、罪の許しというのはですね、真の解放というのはイエス様がしてくださるんです。で私はイエス・キリストをですね、本当にこの深く触れられてからですね、確かにですね、人生というのは変わってきたんですね。アルコール掛け事とかですね、ギャンブルとか、そういう生活でですね、毎日に毎日のようにですね、そういう生活のパターンをやっていたんですね、27歳ぐらいまで。でそういう生活をしていく中で聖霊のバプテスマを受けて、はっきりとですね、ああ真の神様がおられる、この方が本当に私の神様だということですね、聖霊によってですね、はっきりと触れられてから、そういう生活の道をですね、はっきりとですね、無理にやめたんじゃないんですよ、もう全くですね、そういう生活からですね、変わって、それで毎週日曜日ですね、私は当時埼玉県の秩父というところに住んでいましたけど、そこから45分ぐらいかかって電車でですね、行って、それで15分ぐらい歩いて教会にずっとですね、それを1週間日曜日と木曜日ですね、そういうふうに行ってですね、帰られて、まあ今日に至るもあるんですけど、確かにこの聖霊によって本当にですね、私たちは罪もそうなんですね、聖霊によらないと自分が罪人であるか、罪がどういうことであるかということはですね、深く聖霊によらないとですね、わからないんです。で私たちはですね、本当にこの女性がですね、見足でですね、涙を流して、もう涙を流すことはですね、本当に自分が、ああ神様、本当にイエス様を求めてきたときですね、 神様と私は本当に罪深いものですという一つのですね、涙というのが現れですね。そしてこのイエス様のですね、この足をですね、その涙で、そして髪の毛でですね、拭って高価な香油でですね、イエス様の足をですね、塗られたということなんですね。ぜひはっきりとですね、私たちがまだですね、そういう罪からの解放とか、またそういう習慣とかですね、解放され、願いを求めていくならば、イエス様のもとにですね、身を下ろしてください。イエス様は私を助けてください。私を助けてくださいですね。私は今回の入院してですね、もう本当にですね、何を祈るかということですね、本当にこのただひたすら、神様助けてください、助けてくださいと。もうこの言葉しかですね、言いようない手術の時ですね、1時間、まあ本来ならですね、3時間ぐらいかかる予定でですね、手術でしたんですけど、本当にですね、麻酔を打たれてからですね、そして、僕のですね、腫瘍を取り除くためのですね、するために、まあ、麻酔を打たれるわけですね。まあ、麻酔を打たれても大体、声とかそういうことは、まあ、聞こえるわけですから、別に。そういった自分がどういうことをされているかも分かるわけですよ。もうその中でですね、もう神様にですね、もう人間というのはもう本当にですね、苦しい、痛いとき、もう本当にどうにもならんときにですね、何をこう神様に叫ぶかというとですね、もう神様助けてください、助けてください。もうこの言葉しかですね、言いようのない言葉なんです。主よ、憐れんでください、助けてください、助けてくださいとですね、もうひたすらですね、もう心の中で、ですね、もう叫びながらですね、その時間ですね、そうしたら最終的にはその手術時間がですね、最終的に1時間21分ですね、で全部終わってたんですね。まあその後も結構痛みがあってですね、もっと本当にこう大変だったんですけども、本当にですね、イエス様本当に助けてください、助けてくださいとですね、私たちが本当にこう叫ぶんでいく時ですね、神様は本当にいろんな形でですね、助けてくださってですね、私は人生でですね、68歳になる入院からなんか初めてのことですよ。人生ですね、生まれて初めて入院するとか、また病院で入院するとか、まあ、手術受けるとか、まあ、いろんなことをですね、もう全てのことが初めてのことですね、もう本当にこの自分にとってはですね、まあ、驚きのような状況だったんですね。ただひたすらですね、本当に神様助けてくださいもですね、神様助けてくださいとですね、言いようのないそういう言葉でですね、本当にこの守られてきたんですね。で、私たちもこの神様はですね、あなたの罪は許された、娘を安心していきなさい、安心していきなさい、あなたの信仰はあなたを救ったということなんですね。私たちは主のもとにですね、身を下ろしていきましょう。神様のもとに身を下ろしていくならば、神はその身を背負ってくださる、また私たちをですね、助けてくださる、この神様にですね、私たち期待を持ってですね、歩みをしていきたいと思います。それではお祈りいたします。御神天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たち一人一人に、神様は本当に娘があなたの信仰、あなたを救った、安心していきなさいと、多くの神様の罪もあなたは許し、また罪許された者は多く主を愛するとありますから、私たちは本当に神様、主を愛する者と、そして本当に神様の栄光と御業がなされていくように祝福くださいますようにお願いいたします。イエス様は何を手に入れます。アメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎに喜ぶは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。